そんない雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、ふーん、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
さあ、暮れも押し迫ってまいりまして。
はい。
年末といえばですね、いろんなイベントがあるわけなんですが。
うん。
我々の方でもイベント忘れちゃいけない。あのね。
はい。
漫画家の常盤さん。
はい。
常盤さんのサイン&生イラスト入り本。
はいはい。
プレゼントっていうのをね。
うん。
やったじゃないですか。
やってました。
それのね、当選者抽選と発表を今日やろうかと思ってるんですよ。
おー、そうですね。はいはいはい。
おそらく番組のエンディングでそういうことはどこでやるかちゃんとはっきりしようよね。おそらく番組のエンディングでやると思いますんで、そこまでね、しっかりお聞きになっていただいて思っておりますが、はい、さあさあさあ、他にもですね、いろんなイベントがありますが、
はい。
クリスマスとかね、
うん、
忘年会とかね、
うん、
なんだかんだとあるでしょう。
はい。
しかしですね、もう一つ忘れちゃいけないイベントがあるわけなんですよ。
うん。
今年の漢字。
おお、今年の漢字。
毎年、なんか、あれ、どこ？京都？清水寺？
うん、なんか発表してますよね。
坊さんが、えいって書くでしょ？うん。あれってね、日本漢字検定協会？
はい。
がやってるんですね。
へー。
日本漢字能力検定協会っていうのかな？
うんうんうん。
で、しかもね、なんかね、いろんなのがあるのかな。ね、僕調べたのはね、なんかみんなで投票してこれにしようぜっていう風にしてやってるっていうのを聞きまして。
うーん、
だったらね、あれは自由に決めていいわけですよ、我々も。
おお。
というわけで我々は我々で、
うん、
今年の漢字を決めようじゃないかと。
お
お。思っていたんですが。
はい。
ね、これね。配信が12月の17日になるはずなんですが、
うんうんうん、
俺今年の漢字って発表されるの12月12日なのね。
お
ー、なんかね、12月12日っていうのは漢字の日と決まってるらしくって、
はい、
なのでもう、正式なというか公式なやつは発表されているんですが、決まっちゃってるんですが、
はい、はいはい、
まあまあまあまあ我々のいや、さっき気づいてさ、収録直前にお、なんだなんだ、この企画の根本が揺るがされたぞと思ったんですが、まあまあまあまあ、我々は我々でね、
はい、
決めていけばいいわけですよ。
うん。
島田さん、今年の漢字って興味あります？
ありますよ。一応ね、なんか気にはなってますよ。
あ、気にはなってます。じゃあ、はい、じゃあ、去年、我々のね、時空ではまだ2025年の漢字というのは発表されていませんので、
うん。
去年2024年の漢字って覚えてます？
さっぱり、なんだっけ？
興味あるんじゃなかったのね気にしてるんじゃなかったのね、
うん、気にはしてますよ。で、毎回、おお、今年これなんだ、あるかな、合わないかなっては思うんですけど、さっぱり忘れますね。
まあそんなもんですよね。あ、これかーで終わりますよね、
うん、
去年はね、金だったんですよ。
おお、金。
2024年は、
うんうんうん、
じゃあ2023年、まあね、はい、去年のことも覚えていない我々ですから、うん、2023年はね、税、税金の税。
ああ、はいはい。
で、2022年は戦、戦争の戦ですね。
うん、
これね、ロシアのウクライナ侵攻が始まった年っていうことで戦と、
うんうん、
で、その前2021年、
はい、
この年も金なのね。
はいはい。
あのね、大体ね、オリンピックのある年は金になるんですよ。
うん、だからそんな気がしました。
すごい勢いで金出てくるのね。2016年はリオ五輪で金でしょ、うんうん、リオオリンピックで、
は
いはい、
うん、
でね、2012年はこれね、金冠色で金なんですね。
おお。
日本国内で金冠色が見られて、金冠色ってのは日食でね、あの太陽が全部欠けちゃうんだけども、はい、外側だけうっすら残ってリングみたいになる、あれを金冠、うんうんうん、金の輪っかと言いまして、金冠色と、はい、これがあったから2012年金で、2024年もね、パリオリンピックがあったから金なんですよ。
うん。
だからオリンピックのある年は大体金になると。
はい。
あとね、税もね、よく使われて、2014年にも税、
へー、
この時の消費税率引き上げがあったんですね。 なんていう風にして今年の漢字が決まってきたわけですが、
はい、
今回は、はい、そんな居酒店独自のね、
うん、
今年の漢字っていうのをもしかしたらわかんないですよ。我々ね、今年の漢字まだ知りませんからね、
はいはい、
もしかしたらこれって言ったのが、
うん、
バッチリ当たってる可能性もありますから、
はいはいはい、
その辺もですね、皆さんはね、ニヤッと笑いながら全然違うこと言ってんなって思いながらねご覧いただければいいんではないかなと思っております、
はい、
それでは今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな居酒店へ
いらっしゃいませ。
そんな居酒店。さあさあさあ、じゃあ行きましょう。今年の漢字。
はい。
今日これからですね、お話しする漢字は、
うん、
すべて漢和辞典に載っています。
お。
いや、当たり前じゃんと思うかもしれませんけども、載ってない漢字ってのもあるんですよ。うん、
はいはい。
ただ、やっぱり今年はね、漢和辞典に載っているものの中から選ぼうと思ってますんで、でね、そんなバカなって思う漢字も出てくると思うの、この後。
はい、はい。
そんな漢字あるかいと。でもね、実際あるんですよ。漢和辞典にも載ってるし、それからね、
うん、
ユニコードって言ってね、コンピューターの中で、文字ってね、番号振られてるんですよね。
うん、うん、うん。
で、それもね、合わせて発表しますので、
はい、
嘘でーって思ったら、確認してみてください、ぜひとも。じゃあじゃあじゃあじゃあ、そんな雑貨店版の今年の漢字いきましょうか。
はい。
ね、やっぱね、この一年で話題になったものとかね、そういうのが今年の漢字になるわけですよ。
うん。
オリンピックがありゃね、金が今年の漢字になるし、
はい。
ね、消費税の税率引き上げになれば税がね、今年の漢字になるしと。
うん、うん。
いうわけで、今年はね、僕が、あ、これはと思った、まあ、出来事というのはね、まあ、私、政治学部、政治経済学部、政治学科出身ってこともありまして、
はい。
日本の憲政史上初の女性首相が誕生しましたね。
おお、そうですね。
憲政というのはね、憲法に基づく政治を行うという意味で憲政というんですが、
うんうん、
で、高市さんね、誕生したでしょ。
はい。
高市首相が、高市さんが誕生したっていうとね、なんかね、高市さん生まれたみたいだけど高市首相がね、誕生しましたんで、
は
い、これもね、長い目で見れば別にそんな騒ぐことでもないんじゃないのって言われた方がいいなとは思ってるんですよ。
うんうんうん。
またね、この10年後、20年後に、また女性首相がとかってやってるようだと、まだまだ女性のね、うん、こう政界進出っていうのが果たされてないなと思いますんで、今はね、
はい、
こうやって話題になっているけども、
うん、
まあ何でも経ったらね、普通じゃん、女性の首相なんてって言われるようになればいいなとは思っているんですが、
うんうん、
まあまあまあまあまあ、そんなこんなで女性首相が誕生いたしまして、
はい。
するとですよ、やっぱり、女と、
おー、女。
いう感じかなとも思うんですが、はい、
うん、
芸がないでしょ、女っていう一文字だと。
ああ、まあ確かに。
そこでですね、ただの女ではなくって、
うん、
女っていう漢字を二つくっつけた漢字、
うん、え、女女ですか。
あの、そうなんですよ、のね、いや、あるんですって、そういう漢字。あのね、まあ今年の漢字って一文字ですから、
はい、
二文字にしちゃいけないわけですね。
うん、
女っていう漢字をぐちゃっと一つにして一つの漢字になりましたってものあるんですね。
へ
え。ね、女っていう漢字を上下に書くの、上と下に。
はい。はい。
で、だんだんに重ねるわけですね。
うんうんうん、
そうするとね、これね、こうって読むんですって。
こう。
こう。こう。ね、そんな漢字あるかいと思った人はね、ユニコード調べてください。うん、ユニコードで行くと、36A3 っていうのがこれに当たります。こう。
はい。
これがね、意味がね、あでやかで美しい。うん、
へえ。
こういう意味になるわけなんですね。
おお。
で、他にもね、女二つで一文字となりまして、
うん。うん。
なんかこっちの方がね、こう、まあ、高橋さんの、まあ、日本憲政史上初の女性首相っていう点ではいいかもしれない。今度はね、うん、縦ではなくて横に女を並べるの。女女を。
はい。はいはい。
これはですね、ユニコードで言うと 597B になるんですが、
うん。
読み方はね、段とか、なんとかね、はい、あとはね、言い争うって意味になるんですね。で、これでね、意味はね、
はい、
争い、訴えるという、なかなか物議を醸す方でもありますんで、この辺いいんではないかなと。
うんうんうん。
それからですね、似たような感じでいきましょうか。ね。
はい、
まあもちろん、女性だけではありませんから頑張ってるのね。男性もという意味で、うん、
はい、
左側に女、
うん、
右側に男、
うん、
これもですね、ユニコードは 5A1A なんですが、
うんうん、
読み方はね、ダンとか、ナンとか、うん、やっぱりこういう読み方になるんですね。うんうん、目音。女と男だから目音。
はいはい。
ね。これはですね、意味は、べちゃくちゃとよく喋る様子と。まあまあまあ、政治家の皆さんね、よく喋りますから。
はいはいはい。
まあまあ、こうなってくれた方がいいんではないかなと思うんですけども。
うんうんうん、
それからね、新たに女性首相が誕生したということで、
うん、
新しいという字の下に女。
はい。
こんな字あるのね、新しいという漢字の下に女。
おう。
これはね、ユニコードは 372A になりますが、読み方は真。
うんうん。
上から取ったんでしょうね。これはね、はい、ね、駒っていう漢字あるじゃないですか。左側に馬で、右側にくって書くやつ。
はい、
将棋の駒とかの駒。
はいはいはい。
あれのね、異字体なんですって。
え？
あとね、まあ、意味はちょっと正しいかとか、本当かどうかわかんないんですが、うん、中国古代の国の名前に使われていて、意味はね、誠とかね、正しいっていう意味だったよっていう説もありまして。
へー。
まあ、この辺ちょっとわかんないですね。まあまあまあ、うん、新しい女という見た目からね、これも今年を表す感じでいいんじゃないかなと思うんですが。うん、
はいはいはい。
それからね、高市さんはですね、サッチャーさん、かつてね、うん、イギリスの首相を務めた、マーガレット・サッチャーさん。
はい。
僕ね、この方と話したことあるんですけども、またと思うでしょ？本当にね、サッチャーさんが日本に来た時に、なんとかフォーラムってのやってて、で、そこでね、うん、学生相手のフォーラムだったのかな、
うんうんうん、
で、そこに誘われて行って、で、質問ある人って言われたので、はーいって手挙げて、でね、最後の最後に質問してっていうことをね、やったことがありまして、
うんうんうん、
すごいね、時間がないからって言ってね、もう、じゃあ、連続して質問しちゃってくださいって言われて、質問パッパッパッパってやって、会場にね、まあ、500人とか1000人とかいるんですよ。
はいはい。
で、マイクのとこ行って、質問して、で、それぞれ席に戻ってるんですね。でもね、ちゃんとね、誰が、どの質問したかをね、サッチャーさん覚えてるらしくって、もう席に戻ってるのに、その人の方を見てね、質問に答えるの。
うわ、すごい。
ねえ、なんていうね、ことやってましたね。そのサッチャーさん、
はい、
サッチャーさんはですね、鉄の女なんて言われてね。
うんうん。
いや、これもね、余計な話もう一個していい？ね、はい、サッチャーさんね、お年を召してから、まあ非常に功績があったってことでね、イギリスの議会内だったかな、うん、銅像が立ったんですよ。
はい。
で、もうだいぶお年を召されてたんですが、銅像の除幕式に招かれまして、
うん、
で、バッと開けましてね、そしたらば、うん、ああ、素敵なの作ってくれて、でも皆さん、これ銅像だけど、本当は鉄で作りたかったんじゃないの？なんてこと言ったんですね、
うん。
サッチャーさんはね、鉄の女と言われてましたから、
はい。
だからね、鉄で作りたかったんじゃないですか？なんていうね、スピーチをしたりなんていうね、
うんうん、
そういう方でもあったんですよ。その、
はい、
鉄の女、サッチャーさん。
うん、
左側が金。まあ、金属を表しますね。
はいはい。
で、右側が女。まさに鉄の女っていう感じがありまして。
鉄の女ですね。はい。
これね、女って読むんですよ。
へぇ。
でね、ユニコードはね、91F9。
うん。
これはですね、何を表してるかっていうと、これはこれのために作ったんじゃないのかな。うん、原子番号60、ネオジムの漢字表記だそうです。
ネオジム。
うん、強力な磁石ありません。
ああ、
ネオジム磁石っていう。
強いやつ。
そうそうそう。あれね、原子番号60のネオジムっていう元素なんですって。
へー。
で、これを表すために、金辺に女と書いて、女。
おー。
女磁石ですよ、つまりあれは。っていうね、感じがあったりしますね。
うんうん。
それからですね、今年は、女性だけではなくって、米。
米、米、米。
米不足あったじゃないですか。うん、米が足りないだね、はい。今でもね、まだなんかスーパー行くと高いでしょ、
う
ん、
高い。
で、なんかお米券発行するとか、そんなことよりもなんか他に手はないのかと思いますが、なので、米がつく感じ。
はい。
これもね、候補になると思うんですよね。
うんうんうん。
なのでですね、まずは、もちろん米っていうのもあるでしょうし、
うん、
ですね、米っていう感じの上に、カタカナののみたいなのをメッとつけたやつ、うん。
はい。
こんな感じがあるんですね。のぎ編みたいな感じなんですが、
うん、
のぎ辺の、左上右上にちょんちょんと出てるという米の上にまさしくのってつけたやつ、うんうんうん、
はい。
これはね、ユニコードは 91C6 のごめって読むんですって。
のごめ
で意味はね、分けるとか区別する。
へえ。
まあこれもね、分けすぎたり区別しすぎたりっていう分断とか言われてますから、
うん、
そういう意味でもね、いいんではないかなと思うんですね。のごめ、うん、米の上にちょんとのをくっつけるやつ、
うん、
それからね、同じく 米の上にね、入るっていう漢字を書くやつがあるんですよ。
はい。
これはね、ユニコード 7C74。これは読み方は、入り米とかね、買い米とか、
うん、
あとね、送り仮名うつけて、買うって読むんですってね。
へぇ。
これはね、米を買うことを言うんですって。だきっと米を買い入れるっていう意味で、
うんうん、
入るの下に米なんじゃないですかね。あと買い入れた穀物そのものもこの漢字で表すそうですよ。入り米、買い米。それからですね、はい、上に他のもつけてみましょうか、
うん、
他はね、和冠、カタカナの和、
和、はい、
を書くやつ、和冠、はい、これ519の E になります。これはね、読み方は美、うん、とか美、
うん、
これね、ますますとかいよいよという意味になるんですね。そして非常に似ている、今度は浮かんむりに米、
はい、
これはですね 5BAQ になるんですが、読み方は死、うん、お食事中の方はごめんなさいね。ですね、浮かんむりに米、
うん、
米我々、
うん、
まあ、多くの人食べますね。
はい、
食べると出ますね。
はい、消化されますね。
出たもののことを言うそうです。浮かんむりに米で、うんちのことをですね、この浮かぶりに米で表すと。
は
い、
おお。
いや、他にもね、あるんですよ。確かに米で、そういう霜というかね。ものになるのが、ね、死とかクソって読む、これなんて読むんだっけ、タレがついてるやつ。上に口で左肩がビローンと伸びている。
はい。
あれの下に米って書いて、死尿の死。
おお。
あれ米入ってますよね。
はいはいはい。
なんていうのがありますね。そしてですね、不思議なことに、先ほどの、浮かんむりに米。
うん。
左側にね、女って書くと、
うん。
読み方はね、三とか千になるんですが、これね、美しいとか、うん、逆に醜いって意味の漢字になるんですって。どういうことでしょうかね。女辺に、さっきの浮かんむりに米っていう詩を書くと、美しいとか醜い、両極端な意味を持った漢字になりますね。
うん。
それからですね、もうさっき言ったね、脳をつけたり、浮かんむりつけたりっていうのを合わせちゃいましょうか。うん、浮かんむりの下に、脳をつけた米、のごめ。
うん。
これでね、5BB7 になるんですが、し、うんとか、つまびらか、
うん。
もう、これこのままですね。詳しいとか、明らか、
は
い。はっきりしていると。
うんうんうん、
よく政治家の皆さんも使いましたね、今年ね。つまびらかにはここではしませんが、はい、みたいなね、
うんうんうん。
このつまびらかですよ。で、これでなんでつまびらかなのかは、まあまあまあまあ、なんでかはわからないんですが。
はい。
でもね、この、うかんむり書いて、のごめ書いて、さらにこの下に、田んぼの田をつけると。
はい。
審判の審になりますね。
ああ、はい。
だからそういう意味なんでしょうね。はいはい、明らかにするとかね。
なるほど、うんうんうん。
はっきりさせるっていう。これがね、うかんむりにのごめ書いて、審つまびらか。うん、OBB7 になります。それからね、これはね、下平さんに聞いてみたい。
はい。
左側に米。
うん。
右側に漢字の10。
うん。
これ、何を意味してると思います？読み方はさすがにわかんない気がするんだよな。何を意味してると思います？
米を測るんですか？
左側に米、右側に10。測る、あ、いいですね。測る、測る関係ですが。
うん。
あるものをぴったり表す感じなんですよ。
え？あるもの？
ある、あるものというか、うん。ある単位なんですね、これね。
え？米に10書いて？
米に10。米が10粒とかではないですよ。そんなの、どんだけの数測んなくちゃいけないんです。
なんだろう。米に10、測る関係。
そう、これはね、ユニコードは 7C75。
なんだろう。
これはね、言われると、ああ、そうか、よくできてると思う。
年貢の単位とかですか？
いやいやいやいや、もっとね、近年のものなんですよ。
え？近年？
ね、読み方はね、
はい。
デカメートル。
デカメートル？はい。
10メートルのことなんですね。
おお。
デカてかデクっていうのがね、10っていうのを表すんですよ。
はいはいはい。
これね、ちゃんと漢字変換で出てくるのね、デカメートルって入れると。ほら、メートルを米、米って書いたりするでしょ。
はいはいはい、します。
だから、それが10個でデカメートルと。
わー。
10メートル。 でもなんかね、米をメートルって読むのはね、表外読みって言って、本当は一般的な読みではないみたいですね。
うんうんうんうん、
にもかかわらず、デカメートルはあると。デカメートルは正式な読み方なんですね。でね、似たようなので、左側に米、はい、右側に1000って書いて、
うんうん、
これ1000メートルなので、これでキロメートルって読むんですね。うん、
キロメート
ル。あるんだ、こんなの。
漢字表記。
あるんですね。それからね、今年は我々米を求めてね、
うん、
大変な思いしたじゃないですか。
はい。
米おつって書く漢字もあるんですよ。
米おつ？
上に米、下におつ。米おつ。読み方も意味もわかりません。でもこの漢字あります。これはね、ユニコードで言うと3418になります。
はい。
読み方も意味も全くわかりません。さ、じゃあですね、はい、今年もですね、もしかしたらですよ、
はい。うん。
金がつく漢字が選ばれるかもしれません。
はい、はい。
でもさすがにね、金そのものではないと思うんですよ。
うん、うん。
ちょっとアレンジしてくるだろうなとは思っているの。
はい。
だからね、我々もアレンジしていきましょうか。ね、金編に、
うん。
また今回も使いましょうか。おつ。あと、金編に右側におつ。
おつ。
おつ。これはですね、いつって読むんですね。
うん。
ユニコード 91D4。これもですね、ある原子を表してるんですね。読み方から言ってるんでしょうね。原子番号39。イットリウム。
ほう。
金編におつで、いつ。そして、もう一個行きましょうか。はい、次はですね、ユニコードは 91D3 になります。金編に、うん、レイっていうのかしら、あの、お礼のレイの右側。
あ、はいはいはい。
おじいちゃんが持っている散歩するときのステッキ、頭が回ってるステッキをぐるんとひっくり返したやつ、うん
うん。はい。
あんな感じのやつ。これはですね、読み方が9とかガと読むんですが、
うん。
原子番号64、ガドリニウムっていうのがあるんですね。
ほ
ー。こんなのがありますね。それからですね、この方も、この方は今年も元気に活動してました。武田鉄矢さん。
はい。
金髪ったんじゃないですか。
はいはい。
あの方そろそろ多分ね、自分のことが武田鉄矢だと思ってないと思うんですよ。
ああ。
自分は金髪さんだと思ってると思うんですね、そろそろね。
はあ。
そんな感じがあるんですね。左側が金、右側が漢字の八。
八、はい？
金髪って書いてある
。はい。
読み方はね、初。
はい、初。
ユニコードは 91DF。
うん。
これね、金属を加工するとかね、鍛えるって意味があるんですって。金髪さんらしいじゃないですか。鍛えるっていうね。
うんうん、
人という字はと。それからですね。
はい。
これなんて説明すればいいんだろう。ね、ユニコードが9469。
うん。
金編に。
うん。
まず王様の王を書いていただいて。
うん。
その王様の隙間に、口っていう字を全部入れてってください。
ああ、はい、はい。
四つ。これでね、額って読むんですって。
ええ。
金編書いて、右側に王様の王を書いて、その隙間に、くちくちくちくちって、四つ入れていくと、額という感じになります
、はい。はい。
これがですね、鉄なんかを曲げて、鍵。鍵って開ける鍵ではなくて、曲がった鉄？曲がった金属、
うんうんうん。
鍵詰めの鍵。
はい。
あの鍵を作ることを言うんだそうです、この一文字で。本当ね。それからですね、もっとややこしいの行きましょうか。
はい。
ユニコード9483。読み方は食とか直って思うんですが。
うん。
金編に、
うん、
ね、これ、屍だれって言うんだったかな、さっきのやつ。屍だれ書いて、一本縦線書いて、うん、その横に、うん、水平方向に4本ペッペッペッペッって、うん、横線入れて、その下に、さらに、ろうそくの側の、右側を書く。
うん。うん、
もうみんな948なんで調べて。金編書いて、屍だれ書いて縦線入れて、その左右に、2本ずつ横線入れて、下に食、ろうそくの側の右側を書くという。ね。
うんうん、
これで食、直と読みます。これでね、物を断ち切るとかね。それはね、でかいね、好きとかね、農器具の好き。
うん、うん。
とか、クワのことを言うんですって。
へ、
うん、
で、
今年ね、なんか、嫌なことあったなとか、縁切りたい人いるなって人は、この漢字をね、自分の今年の漢字にしていただいてね。
うん、うん。
まあ、書けるかどうかは別問題として、書いて思っていただければと思うんですが、
はい、
はい。じゃあ、なんだかんだ言って、お金とかね、
うん、
米とかね、いろんなことありましたけども、うん、やっぱり、大事にしなくていけないのは心ですよ。
はい。
ね、金金言ってはいけません。心大事にしましょう。
うんうん。
じゃあ、心がつく感じ。
はい。
じゃやっぱり、活躍した女性っていうことと、でもやっぱり、心を大事にしなくちゃいけないねってことを合わせて、
はい。
女の下に心。
はい。
これでね、女とかドって読むんですね。
うん。
ユニコードは 38FD。ですね、これは、許すとかね。
へぇ。
官女っていう言葉ありますね。官って、ヒロって読むのかな？それから、女っていうのは、うんうん、女に右側に口書いて、ね、下側に心っていう、この女。これもともと許すって意味があるんですね。
はい。
で、これのね、口がなくなっちゃったやつ。でね、うん、正反対の意味もあるんですよ。怒るっていう意味。
へ
ぇ。ね、なんかこう許したり怒ったりお忙しいですな。
うん。
もうほら、どちらもあるなんてまさに女心でしょ。っていうような、女とかどっていう感じ、うんうん。
はい。
それからですね、子供の子の下に心。
はい。
これはね、ユニコード 5B5E。これ読み方は真って言ったり、誠って言ったり、頼りって言ったりね。
うんうん。
これね、やっぱね、子供の心なんでしょうね。任せるとかね、信じる、
うん。うん。
ほら、子供は大人というか周りの人間をね、頼ったり信じたりするじゃないですか。
うんうんうん。
だから、子供の心で、誠とか頼り、信と言いますね。はい。それからですね、こんな感じあるんだ。とね、
うん、
よく下心、下心って言いません？
はい、言います。
この漢字のね、下につく心自体を下心とも言ったりするんですが、まさにね、下っていう漢字、下平の下。
はい。
の、下に心って書く漢字もあるんですよ。
うん、まさに下心ですね。
そう、一文字で下心なの。ユニコード 5FD1。このなんか、5のあたりは心が多いんだな。ね、5FD1。で、ですね、これは徳って読みます。
はい。
心が落ち着かない様とかね、不安のある様を言うんですって。なんか心が虐げられてる感じなのかしら、下の心で。じゃあ、上の心はないのかと。
はい。
あるんですよ。上心って書くのが。これね、やっぱり5ですね。5FD0。
はい。
これは、単と読みまして。
うん。
これもね、意味同じなんですってよ。心が落ち着かない様、不安なる様。
ああ、心が上に行ったり下に行ったりってことですかね。
なのかもしれない。そうなんです。まさにね、あのね、下平さん。さすが今年も下平はすごい。ほんとね。
はい。
上書いて下っていう、心って書いて単。そして、下って、うんうんに心で徳で二つ合わせね、単徳で熟語になるんですって。熟語になっても同じ意味なんですね。一文字一文字でも心が落ち着かない不安がある様子、うん、で単徳って熟語にしても全く同じと、うん、なんかもうすごく落ち着かないこれ。でも人間はね、不安を抱えて生きるものですから、
はい、
今年一年間ね、いろんな不安があったりね、悩みがあったりしたかもしれませんが、
うん、
それが普通だと思ってね、
はい、
開き直って来年も生きていきましょう。
はい。
時は大先生サイン&イラスト本抽選会、イエーイ。よく下平さんついてきますよね、急に始めたのに。いきなり始めたのに。よくついてくる。じゃあやりましょうか。
はい。
そんな雑貨店リスナーはね、はい、フットワークが軽いくせにね、こういうご応募のね、うん、スタートが遅い。最初ね、ぽつりぽつりだったんですよ。
うん。
あ、今回は皆さん、当選確率高いですよ、なんて思ったらば。
うんうん。
締め切り間際にドドドドッと来まして。
お
もうね、でもね、ほんと皆さんね、熱いメッセージをいっぱい書いてくれてね。
はい。
このメッセージはね、みんな時は先生にも送っていますので。
うんうん。
覚悟してくださいね。じゃあ。じゃあ、相変わらずですね、皆さんからいただいたラジオネームを、エクセルに入れてありますんで、これを、下平さんが言ってくださった数字の回数でシャッフルします。
はい。
で、上から5名様ですね、今回はね、当選といたしますので、では、下平さん、お好きな一桁の数字をどうぞ。
どうしようかな、今日は、今日は2でどうでしょうか。
2を小さい。じゃあいきますよ。2回シャッフルしますね。はい、1、2。シャッフルしました。はい。
はい。
決まりました。おめでとうございます。はい、じゃあいきますよ。はい、ですね、当選者のまずお名前を発表しますね。ラジオネーム。
はい。
当選者まず1名目は、はっちゃんさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
2名目は、大輝さん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
じゃあ、3名目。マーリンさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そして、4名目。スーパーウトサさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
そしてラスト。マッタンさん、おめでとうございます。
おめでとうございます。
皆さんね、すごい熱いメッセージを書いてくださいまして、じゃあ、例えばですね、じゃあ一番最初に当選した大輝さんのメッセージ紹介しましょうか。
はい。
東京先生、いつも可愛いイラストに癒されています。怖い目のストーリーはさることながら、あざとさのある表情が魅力的で、より引き込まれました。ズモモモモモのシーンが可愛すぎて、何度も読み返しています。商業活動に同人活動、いろいろとお忙しいかとは思いますが、これからも応援しておりますとメッセージいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうもありがとうございます。それからですね、じゃあ、スーパーウトサさんのメッセージもご紹介しちゃいましょうか。
はい。
私は結婚して10年経ちますが、近頃妻が私に、昔はもっと優しかったと言ってきます。時は先生の作品を見ると登場人物が仲良さそうにしているではないですか。私も優しさと10年前の気持ちを補充したいと思いますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
じゃあ、なんだろう、みんな、どっかちょっと屈折してるメッセージだな。なんだろう、自分の、いや、先生のね、メッセージとしては非常にね、ありがたいんですよ。
はい。
これ、なんか自分の生活がね、ちょっと屈折している。マッタンさん。
はい。
そんな居酒店でイチャカネを紹介されてからファンになりました。先生の作品はどれもキュンキュンしますが、自分は独身なのでキュンキュンしながらも悶々とした日々を送っています。これからも独創的な作品を楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。おめでとうございます。
まあ、読んでいただいて、こう、はい、ね、ささくれだった心をですね、
丸く。
ね、和ませていただいて、ね、はい、開き直って来年も生きていけばと思うんですが、じゃあ、そんなね、皆さんからの、ますますね、メールをたくさんお待ちしておりますんで、
はい。
今回ね、外れちゃった方も、我々のところにね、メッセージを寄せていただければ、時は先生に届けますんで、そういったメッセージも合わせて、はい、あるいはですね、
はい、
今年の自分の漢字。
ああ、自分の漢字、はい、はい。
自分なりの今年を表す一文字っていうのをですね、お寄せいただければと思っておりますんで、
はい。
じゃあ、そういったメールも含めて、宛先を下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組では、ご意見、ご感想、取り上げてほしい話題など、メールをお待ちしております。メールアドレスは、雑貨アット0438.jp zakk@0438.jp です。そんな営みのつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんな理科の時間 B と2番組あります。そんなプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんなプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんなプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。また、ラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい。
ちなみに下平さん、今年を表す、ご自身を表す漢字一文字って何かあります？
今年は、
酒なの？やっぱり。
酒？
僕はね、空ですよ。
はい、空。
ほら、いつも空を見上げて歩いていきたいな。なんてことをね、思っていたかってそうではなくて。
はい、
ほら、今年もなんかいろんなことやったでしょ、そんな雑貨店で。
やりましたね。
特についこの間はね、
はい、
ガンダムでおなじみの安彦義和先生にね、ご自宅で1対1で3時間にわたってインタビューするっていうことをやりましたから。
そうですよね。
もうね、驚きすぎて空っぽですよ、こっちは。そういう意味の空ね、空。
あ、そういう意味で私は驚くだと思いますよ。
驚く。
いろんなことを驚かされてきたと思いますよ。
何に驚いてきました？そんな雑貨店で。
雑貨店もそうですし、
私生活では。
なんでしょう。身の回りに起きる出来事がちょっとびっくりするようなことがあって。
何？おーおーおーおお。じゃあ、そのうち聞きましょうか。言える範囲でね。
いや、ね、一個だけ。
おーおーおー、はい。
一個だけ、つい最近あったこと。
はい。
タイヤが、車のタイヤがバーストしまして。
あのね、パンクじゃなくてバーストなんですか？
はい。バーストです。
何しました？バーストって割れることですよ。
はい。
聞いてもいいの？大丈夫？事故ってないの？
事故ではないです。
事故ではない。
事故ではないんですけど。
何がありました？
コンビニから、行動に出るときに、遠赤にどうやら乗っかっちゃったらしくて、
おお。
そのタイミングでバーンと。
あの、車道と歩道を分けるようなとこ？
はい。
あそこにぶっけちゃったの？
はい。
よかった、大事故にならなくて、怪我もなくって。そら驚くでしょうよ、はい、パーンって言った。
はい。
あのね、タイヤがね、バーストするとね、思いのほか大きい音が出るんですよね。
はい。
やっぱほら、高い気圧が入ってるじゃないですか、中に空気がね。
うんうんうん、
だから、パーンっていういい音が。
はい。ものすごい音をしましたんで。
響かせましたか。
はい。
そら、下平さんだけじゃないですよ、驚くは。その周辺の人々はみんなね、今年の感じは驚くですよ。
そうですね、ちょっと驚いたかもしれませんね。
もしね、その辺にリスナーの方々いたらね、いたね、そういう人って、多分。確かに驚くだね、我々の感じはねって思ってると思いますよ。
うん、うん。
じゃあ、この後、ですね、はい、オーディオブック限定版の方では、
はい。
文字通りですね、ってなる感じとか、
はい。
そんなバカなっていう感じをご紹介します。
うんうん。
そしてそれとは別に。
はい。
今回もおまけ音声がつきまして。
うん。
私ですね、安彦義和先生のインタビューに先駆けてですね、福島県郡町っていうところに行きましてね。
はい、あ、はいはいはい。
まあ、安彦義和先生の、まあ、ご先祖様が住んでいたというところですよ。
うん。
そこでね、半田銀山っていうのがありまして、はい、そのね、銀山はね、もうもちろん閉じちゃってるんですが、街を歩いていたらね、いろいろ面白い人に会っちゃったよって話はこの間もしましたけども。
うんうんうん。
もう一つですね、いいとこ見つけちゃったんですよ。
はい。
半田銀山ブルワリーってのがありまして。
ブルワリー?
ビール作るところブルワリーって言うんですね。
はいはい。はいはい。
だからね、いわゆるその土地土地のビール作っているとこって今あるじゃないですか。
ああ、はい。地酒じゃない地ビール。
そうそう、クラフトビールって言うんですか？
うんうんうん。
そんな店を見っけちゃいましてね、道沿いに。すっげーおしゃれなの。
ええー。
なので、旧伊達郡役所行って、うん、安彦志和先生の漫画、限定の漫画買って、
うん、
帰り道でね、寄ってみたんですね。
はいはいはい。
場所的に言うとね、後ろからセニアカーに乗ったおじいちゃんに、あんた歩くの早えなって話しかけられたあたり。あのあたりです。はい、そこでですね、いろんなビール飲んできたの。
へぇ。
試飲ができましてね、試飲って言ってももちろんお金払って、うんうん、なんていうんですか、何種類か味わえるやつあるじゃないですか、はい、セットみたいなやつが。
うんうん、はい。
あれをね、やらせてもらいましてね。
おお。
しかもね、閉店間際に行ったからね、貸し切り。
お、
ご迷惑をかけるじゃない。いや、いいよって言ってくれたの。
うんうん。
なので、そこでですね、たっぷり飲んできましたんで、意味もなく、うめえなって言って飲んでる様子をつけます。
あ、はい。
でも変わったビールあったのよ。普通のと言うとちょっと失礼かもしれませんけども、
うん、
いわゆる普通のクラフトビールもあり、それからね、
はい、
ね、桃の香りのビール、はい、
へえ。
あとね、コーヒーの味のするビール、
おお。
今ね、ええー、って思った方はね、ぜひとも聞いてみてください。そしてね、
はい、
気になったら行ってみてください。もうね、うん、すぐわかりますから、駅から旧伊達郡役所の方に歩いていくとわかりますから、 まあ、その時はね、うん、あの、セニア会員のとおじいちゃんいないとは思うんですが、
うんうんうん、
いつもいるわけではないとは思うんですが、それをね、はいはい、目安に、目印に行くと迷いますんで、
うん。
まあ、すぐね、聞けばわかると思うんですよ。なので、はい、ぜひとも行ってですね、飲んでいただければなと思っております。本当美味しかったですよ。うん、なんていうのもね、この後、おまけ音声としてつけますんで、ぜひともお楽しみください。はい、それでは、そんな居酒店、無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。
あ、写真どっかにあったかな？下平さん送りましょうか、ちょっと。
はい、ぜひぜひ。
またね、午後、3時とかね、4時とかね、そういう時間に行ったので、
うん。
大変こう、店に入ってくる日差しが良くてですね。
ああ。
ライティングも非常にいい感じでね。あったったったったった。じゃあ、お送りしますね。
はい。
これです。
あら
いいでしょう。
へえ。
このね、丸っこい可愛いグラスに。そうなんですよ。
個性のある色ですね。
そう、あのね、そうそうそう。リンゴの香りがするやつもあるんだ。オーリンペールエールなんつって。ハンダギンザンペールエール、それからね、赤月っていうのが、これ桃かな、うん、色も桃っぽいでしょ。
そうですね。
ちょっと一番右のがね、クラフ、クワマチコーヒー。クワマチコーヒースタウト。いや、これ美味しかったですよ。
うん、うん、うん。
これはぜひね、下平さんと、
はい。
待ち合わせしたい、ここで。
うん、ぜひ行きたいです。
ぜひぜひ。新年会、ここでやる？
あ、いいですね。
行くの大変よ、でも。福島からかな、
うんうん、
福島からローカル線で行って、二駅ぐらいだったかな。でもいいとこでした。いや、美味しかったです。もう回していいですか？
はい。飲んでもらった方がいいかな。うちの、まあ、はい、推しっていうか、はい、こういう飲み方があるっていうので、はい、ぜひ紹介していただければ。
今ね、もう突然始まってるから、リスナーの皆さん分かんないと思うんですけども、もう回ってますから。はい。
はい。このグラスにお好きなビールを、4種類。
ハンダ銀山ブルワリーというお店にやってまいりまして、あの、行きがてらですね、お見かけして、ブルワリーと思いまして、じゃあ帰りに寄ってみようかなと思ったら、ちょうど電車の時間が空きまして、
はい、
飲んでいいって言ったら、社長さんが、いいよっておっしゃってくださったんで、どの辺がおすすめですかね。さっきのお姉さんはね、
ええ、
片っ端から全部勧めるんですよ。
あ、
3本だっつってんのに。
はい、
最初3本勧めてくれたんですよ。
でもね、美味しいですから。
これも、はい、これやつしたらこっちも、はい、じゃあそれ全部になるじゃないですかっていう口論があったんですが、社長どれがおすすめですかね。
今日はもうお食事は取られてきた感じですか。
取ってません。パン1個食べてきただけです。
ああ、そうなんですか。
はい。
そしたら、まあ、あの、いつもお客様におすすめするのは、はい、基本的にうちの一番人気がオーリンペールエールっていう商品で、
オーリンペールエール、さっきお姉さんから来ました、はい、オーリンっていうリンゴはここが発祥なんですってね。
そうです、氷町が発祥のリンゴになってまして、はい、まあ、これはすごく、あの、なんですか、幅広い年齢層の方におすすめしやすい、飲みやすくなってるビールなので、はい、これはぜひ飲んでもらいたいのと、はい、あとハンダ銀山ペールエール IPA っていうのも定番なんですよね、はいはい、でこの2つは、ペールエールの方がどっちかというとあっさり系ですね。
ペールエールがあっさり、
はい、で IPA の方はどちらかというと苦味がちょっと強いので、
はい、
あの、そういう苦味が強いのがよろしければ IPA の方が、はい、ちょっと、それよりもすっきりあっさり系が良ければペールエール、
はい、
を選んでいただければっていう感じですかね。
じゃあまずこの2ついきますか。オーリンペールエールとハンダ銀山ペールエールを、
はい、じゃあこの2つで、
はい、
はい、であとは甘いのでも良ければこちらの桃を使った暁とかが、はい、すごく、あの、氷町は桃が有名なので、はい、この暁とかすごくおすすめですし、
はい、
あとは、私が一番この中で好きなのはコーヒースタウトなんですよ。
コーヒースタウト、
はい、これはあのコーヒー豆の丸粒のコーヒー豆を、はい、あのあ福島駅前のコーヒーグルメさんっていう、はい、結構昔からやってるコーヒー屋さんにお願いして、はい、あの焙煎してもらったあのコーヒー豆なんですが、それをビールに漬け込んで、しっかりコーヒー感が出てる、はい、あのスタウトっていう種類の黒ビールになるんですけど、はい、そちらの、まあ、コーヒースタウトという名前で今出してます、
は
い、
大丈夫です、はい、ビールとコーヒーって、
あ、これ結構美味しいんですよ。
大抵こうい こう変化球投げてくるとデッドボールになることが多いなと思ってるんですが、
は
い、
ぜひ飲んでもらいたいなと思って。
じゃあ行きましょう、
はい、
じゃあ上町コーヒースタウトと
暁ですかね、はい、
じゃあオーリンペールエール、半田銀山ペールエール、暁、上町コーヒースタウト、社長おすすめの、
はい、ぜひ
この4つで、はい、テイスティング、
少々お待ちください。
はい、ありがとうございます。
お席どこに？
一番こう景色のいいとこで。
あ、じゃあどうぞどうぞ。
あ、ありがとうございます。
はい、こういう種類なんですね。そうですね、
まあ、多分普通の番組はね、
はい、
トイレに行ってますからちょっと待ってくださいってやるんだと思うんですよ。やらないんですよ、はい、うちは
自由なスタイルでということで。
完全に自由です。左からオーリンペールエール、半田銀山ペールエール、暁、上町コーヒースタウト、
はい、
よし、忘れないうちに写真撮っとこう。大体ですね、リスナーさんからね、お前の感想はいいから写真を見せろと。そう、写真を撮り忘れるんですよ。
よし、
綺麗。暁はビールに見えませんね。
そうですね、
リンゴジュースみたい。
結構濁ってるので、まあ、はい、あのまあ、わざと濁らせてる部分もあるんですけど、はい、ちょっと桃のなんですかね、まあ、ちょっとジューシーさというか、はい、ちょっとこう、まあ、とろみをつけるために大粒麦を使ったりとかそういうのもやってるんで、はいはい、ちょっとこう他のビールとは違う、はい、
じゃあどっから行くのがおすすめですか、社長。
そうですね、いや、まあ左からこう飲んでいただくとよろしいかな。
オーリンペールエールをまずいただきます、はい、グラスがかわいい。これテイスティング用のやつなんですね、
はい、
いただきます。もうこれ自体甘い。
そうですよね、これリンゴの
オーリンペールエール、
リンゴの感じが出てるかなと。
出てる、
はい、
あ、本当にリンゴの香りする。
すごく、この中だったら一番飲みやすいビールだと思います。
本当だ、もう一口。
最近は結構若い男性の方も好んで飲まれるので。
ああ、確かにあのビールって苦いじゃないですか、
はいは
い
はい、
僕そんなお酒強くないんですよ、でも喉乾いてる時にビールって最初の一杯、はい、一口が美味しいですよね。
そうですね、
でもビール苦手な人間からするとその後はもうね苦い汁なんですよ、
はいはい、
でもこれ甘くて美味しい、
うん、これはすごく飲みやすい、
飲みやすい、はい、じゃあ半田銀山ペールエールいってますか、
はい、こちら結構、ま、ビールビールしてる感じ、
ビールビールしている、
はい、
ああ本当だ、ビールビールしてるけどなんか違う匂いする、
うん、これがホップの香りです。
ホップの香りですか、
はい、
へえ。僕グルメレポートに定評のある男なので、
はい、
うまいとしか言わないので社長のフォローが全てですから。
あ、そうですか。
これがホップの香りなんですね、
はいはい、そうですね、うちの場合はアメリカンホップとかアメリカ産のホップとかを結構使うんですけど、まあ、その香りが結構してると思いますね。
ホップにも種類があって、
はい、
ホップによって香りが違ってくるんですか。
あ、そうです、いっぱい種類があってどれを使うかによって香りとか あの味わいとか変わってくるんで、はい、
なんかビールってこの喉の下に来るじゃないですか、喉からきっこう食道に対してぐーっと。
そうですね、
でもこれ鼻の上の方ですごい、
うんうん
うん、音でいうと高いところで香ってるような、
そうですね、香りが、
そんな香りする、
うん、喉越しとかではないんですよ、やっぱりクラフトビールっていうのは、
うんうんうん
うん、だからあの低い温度帯で飲む必要もなくて、別にちょっとこう時間が経ってぬるくなっても香りを楽しめるっていうのがあるので、
なるほど、
あのゆっくり飲んでもらって全然構わないっていう感じですね、本当に。
ああ、それはあります、
はい、
このビールのお店でこんなことやるのって恐縮なんですが、 っぱりこうお酒あまり得意でないとか、はい、ビール得意でないよっていう人間は、はい、さっきの最初冷たいのは美味しいんです、でもお話ししたりするとだんだんぬるくなってくるじゃないですか。
そうですね、
ぬるくなってくると別人になるじゃないですか、あいつら、はいはい、さっきまであんなに優しかった爽やかだったのにと、
そうですね、
なんでそんなにこってりしてんだよって、
うん、
でもそれはこれは時間経ってぬるくなっても平気そうですね。
そうですね、その辺はあの、まあ、普通の一般の、まあ、ビールとちょっと違う点かなとは思います、う
ん、じゃあ暁、はい、これは献上桃の、
そうですね、桃を使ってるので
桃を使ったビール、
甘さが結構
いきます。あ、桃だ、
これはもう分かりやすく桃の
桃だ、
はい、でここまで桃感が出るってあのあんまりなくて、
これは
やっぱこの氷町の桃を使ってるんで
香り高いんですけど、
はい、そうなんです、やっぱ質がちょっと違います、やっぱ他のとこの桃と使うとこんな桃感出ない。
出ないんですか。
出ないです、出ないです。
これは失礼ながらビールじゃないですね
そうですね、
桃の新しいお酒ですね、
は
い、
そうですね、だからこれは非常にもうイベントとか女性の方がめちゃくちゃ好まれる感じですね。
これは好みますよ、
はい、
これは危険だ、
はい、
じゃあ行きますか、
はい、
上町コーヒースタウト、
はい、
お笑い枠ではないんですね。
お笑い枠じゃないですよ、
びっくり枠とか
真面目に真面目に
真っ黒なんですよ、
はい、真っ向勝負なんで
これ黒ビールってあるじゃないですか。でも黒ビールって言っても赤黒いの多いですよね、
は
い、
ああそうですね、
でもこれ真っ黒ですね。
そうですね、あの普通の、まあ、スタウトよりも、まあ、コーヒーの色味もしっかりついてるんで、
ちょっと香りからいきますか、
はい、
あ、コーヒーの香りする、
うん、ですよね、そうなんですよ、すごいコーヒーの感じが出て
る。これ多分目隠しして香りだけ嗅いだら、うん、ビールじゃないですねコーヒーでしょって思いますね。
そうですね、
コーヒーだ、じゃあいただきます、
はい、
大谷選手、
大谷選手、
あの
二刀流、
誰もが最初はもうプロ野球解説者も二刀流なんてやめておけよってバンしたじゃないですか、
うん、はいはいはい、
まあ、日本でも大リーグでもメジャーリーグでも通用しないよって、
ええ、
でも通用したじゃないですか大谷さん、
はい、
これそれですね。
本当ですか。
これだって
ありがとうございます。
いや僕はこういうのは飲んでみて、いや変な味がしたとか、
はいはい、
なんか変わった味がするで、はい、こういうそういう枠だと思ったんですよ、
はい、
でもこれ美味しい。
本当ですか、ありがとうございます。
僕ねコーヒーは好きなんです。
あ、そうですか。
コーヒーは好きなんですよ。
私もこれが一押しですね、お客様に勧めるときは。
あ、すごい、これコクって言うんですかね、
うん、
コーヒーの香りが強くって、はい、でもそれをビールの味が下支えしてるからちゃんとビールなんだけどコーヒーだ。美味しい。
これ本当最後の締めというか、一番最後に飲むと本当に口が、まあ、リセットされるというか、はい、そういうビールとして作った部分もあるんで、
大人の味、
はい、ぜひちょっと、
まあ、この暁が桃で、まあ、本当に今時男だ女じゃないとは思うんですが、女性が好みそうなカクテルですね、
はい、そうですね、カクテルに近いと思います、はい、
でも上町コーヒースタウトはビールなんだけどちゃんとコーヒーだ。なんて言ったらいいんだろう。これは多分ね、上手に言う人はいると思うんですよそんなことはすっともありませんから皆さんで、ね、いらっしゃったりで、ここは郡町の駅から旧伊達役場ですか、あっちは。
そう、伊達軍役所ですかね。
伊達軍役所
に向かって
途中にある、
はい、そうです、
半田、銀山、ブルワリー、クラフトビア、
はい、は
い、いやー美味しい。社長、なんでここにこのクラフトビールを作ろうと思われたんですか。
そうですね、はい、まあ、ここのお店自体は、はい、まあ、実は言っとくと私社長じゃなくて、
はいはい、社長じゃない、
ビールを作ってるブルワーではあるんですが、
お姉さんお姉さんが社長っていうから、さんざっぱら社長社長って言っちゃいますけども、
社長
じゃないじゃないですか、お姉さん。
社長はちょっと今いなかったんで、私が代わりに。
ブルワリーの、 あのブリューする人は何て言うんですか。
ブルワーとか醸造責任者という立場で。
醸造責任者、
はい、やらせてもらったので、ここにある並んでるビールは全部私が作らせてもらったんですが、
お名前は。
あ、鈴木と言います。
鈴木さん、
はい、
鈴木さんが作った、
はい、
鈴木さんが作ったビール。
あ、そうです、
鈴木さんのビール、
はい、
そう。でここでなぜこう これ社長に聞かないと分かんないですね。
ええ、ここが、まあ、できた理由として、まあ、先ほど言ったようにオーナーがいるんですが、
はい、
オーナーがもともと隣町の小原町っていうところの出身で、はい、まあ、震災を機にですね、ちょっと地元のに帰って何かこう地域おこしをしたいと、福島を盛り上げたいという思いがずっとありまして、で、まあ、元々東京の方でサラリーマンをやってて、その後会社を立ち上げて、まあ、ある程度10年20年ぐらいやった後に自分の息子さんに代を譲って、手が空いたタイミングでこっちにこう来て、あの町おこしをやろうということで始まったんですが、当初そのワイナリーをやる、はい、やって、本人ワインがすごく好きで、その土地探しをずっとしてたんですね。で、半田山っていう山がございまして、
はい、半田銀山の、はい、
で、あそこの斜面というか山っぱらのところにワイン畑をやりたいということで、ずっとあのいろいろ探してたらしいんですけど、はい、そのあたりって結構その西山城とかっていう伊達家発祥の、はい、あのかつての城だった、うんうんうん、あの跡地があるんですが、はい、そういう史跡とかがあって、はい、新しく何かを建てるとか何か畑をやるとかって難しいんですね。
保存地区になっちゃってる
んですね。そうなんです。だから勝手に何もできないっていうところがあって、はい、なので、ちょっとワインの方はちょっと諦めて、街中で、を盛り上げる何かを作れればということで、クラフトビールっていう、まあ、同じアルコールなんで、やっぱこうみんながこう集って何かワイワイ楽しむっていうのは何かアイテムが必要だっていうことで、やっぱアルコールってなった時にそのクラフトビールがちょうどその時、まあ、5年前6年前とかの話なんで、ブームがちょっと来てた時ですね。なのでそこでちょっとやろうということで、この駅前のちょうどこの場所っていうのはもともと震災の後、郡町商工会の仮設の建物があったんですよ。で、新しくあの、まあ、建物が建て替えて、なったのでここは空いたんですね。で、何も使ってなかったんでここをちょっと町の所有の土地だったんですけど、お借りしてここにこういう、まあ、ビールの醸造所と、あとそれを提供するレストランということ でここにみんな集まって、町の人々が集まってもらって、ここでワイワイガヤガヤやってもらって、ここからこう盛り上げていければということで始まったものです。それがちょうど5年前にここが2020年の8月にオープンしまして、そこから今5年経ったんですね。
この辺りもやっぱり震災が相当受けた。
そうですね、まあ、震災の時、まあ、直接的な被害はないにしても、ここの向こうに見える住宅っていうのはもともと浪江町っていうところの仮設の、
ああ聞きましたニュースで、はい、浪江町、はい、
はい、浪江町の方被災されてここにこう移り住まれてたんですね、はい、で、まあ、仮設が取り払われて今度はあの、まあ、浪江の方も含めた形でこう、なんですかね、移住者用の住宅がこう立ち並びまして、
はい、
はい、まあ、あとは、ね、今ありますが一位のスーパーとか、
はい
はい、あの隣にグランピング施設なんかもあるんですけど、そこも全部ずっとさら地だったんですよ。
グランピング施設あるんですか。
そうです、奥の方に、はい、1位の隣ですね、はい、でここは本当にその仮設の前もそうなんですけど、ずっとその三市工場、
解雇の、
はいはい、あれの、工場がずっとあって、でそれをまあ取り壊してずっと更地だったんですよ。でそれでちょうど空いてたところに、まあ、そういう震災が起きて、仮設住宅が建ったりとか、そういう形で、うちが建った後にこういう形でスーパーが来たりとかっていう、まあ、なんか最近なんです、ここら辺がいろいろ動き出したのは。本当に
もともとはじゃ あの解雇とかやってた地域ではあるんですよ。だから桑織で
工場、
そういう名前の由来だったんですね。
そうです、ここはすごく、まあ、なんか大きい工場がもうずっとここまで工場だったんで、はい、そうなんです、ここ一帯ずっと全部すごい大きい工場があって、で今あの記念公園ということでそこに三市記念公園ということで公園も、あの町の方で整備したんですね、はい、
そうなんですか。
本当ここは昔から町の中心部だったんですけど、 本当に何もなかったんですよ、その工場がなくなってからは、うん、だから今こうやっていろいろね、あの子ども園なんかもできたりとかして、うん、いろいろ動きが出てきてるんで、うん、盛り上がってきてるかなとは思うんですが、
いや、あの僕は震災当時は静岡にいて、でも地元は神奈川で、今は神奈川横浜にいるんで、はい、幸いなことにあの震災で大きな被害を受けなかったんです。だから無責任なことを言うのは失礼だなとは思うんですが、はい、あのうめえもんとかいいものいっぱいあるから来ればと思ってるんですよ、あのもちろん大変な思いをされたことはこう思いを馳せなくてはいけないとは思うんですが、
はいはい、
でも暗い顔して外から来られても困るし、いろんなこうことがあってもそこには人の生活があるし、楽しいことだってあるし嬉しいことだってあるし、だったらせめてこうやって来てなんか金使って、まあ、楽しい思いして、
そうですね、
いいとこだったっつって、
はい、
帰ってもいいんじゃないかなとは勝手に思っているので。
いや本当にそう思いますよ、はい、あのそれこそね、もう夏もだいぶ終わりかけですけども、うん、ね、シーズンの桃とかね、
うんうんうんうん、
買いに来てもらっていろいろ氷町見てもらえればっていうのは思いますし、うちは年中無休で、あ、年中無休というかあの、まあ、休みありますけど、ね、年中通してやってるんで、はい、あのぜひビール飲みに来てもらえればと思いますし、あ、
もう、はい、電車は東北本線が1時間に1本ではありますけれども、
そうですね
電車でキャンプとかグランピング流行ってるじゃないですか、
はい、なので隣にね、はい、グランピング施設もありますから、もうすぐ歩いて1分ぐらいのところにあって、
歩いて1分でグランピングってすごいですね、
はい、なので
こんな街中で、
はい、街中グランピングがあるんで
やっていただいて、この半田銀山ブルワリークラフトビアでビール買って、またねグランピングとかキャンプやってる時のビールってね、
美味しいです
ね、うまいんですよ、
美味しいですから、お肉と一緒にぜひ
ぜひぜひ、
はい、
いらしていただければと思っております。というわけで改めてご紹介しておきましょう、郡町の半田銀山ブルワリークラフトビア、
はい、
に、今日は突然お邪魔してテイスティングをさせろという乱暴な企画に皆さんに付き合っていただきまして、ありがとう、遠くからお姉さんも苦笑い、社長じゃないじゃないですか
あの こっちの方の方がビールの方が説明一番いいなと思ったんで、
詳しかったです、
すいません社長とかって言って
社長より詳しいって言ってましたよ社長お名前は申し訳ませんでしたけどもお姉様が言ってらっしゃいましたから、はい、後でいろいろとね査定に響かせていただければと思っております、
はい、
というわけで半田銀山ブルワリさんにお邪魔して、はい、まだ私ですね全部飲んで帰るつもりでおりますんで、はい、いただいていきたいと思います、
ぜひごゆっくり
皆さんもぜひともですね足を運んでいただいて本当に美味しいんでいらしていただければと思います。鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。皆さんもぜひお越しください、お願いします。
ありがとうございます、
ありがとうございます、
本当に美味しいです、
うん、ありがとうござい
ます。いやでも面白くてさっきもなんか地からなんか笑って鼻水出ました
お姉さん
はい
ちょっと鼻水は出ない方ですよ
よかったです、
ね、ありがとうございます、
失礼します、
本当に美味しいです、
よかったですね、私もコーヒースタウト好きで、
すごいです、
美味しいですよね、あのなんか不思議な感じっていうか、
僕は正直なことしか言わないので、
はい、
冗談枠だと思ったんですよ、
いや
あるじゃないですかお笑いは、
飲むまで私がお笑い枠、
お笑い枠あるじゃないですか
ありますよね、
ここまで真面目にやっといて
してみたぞみたいな、
あのロシアンたこ焼きみたいな一個お笑い入ってますよみたいな、
はいはいはい、
違います、
違います、なんかやっぱり時間を置いて酸化したコーヒーになるんじゃないかと思いきや、そういうえぐみみたいなの
があ、本当だ、こんだけ時間経ってるのに、
そうなんです、
酸味がない、
酸味がなく最後まで美味しくっていうのはやっぱりコーヒーとのあれと違う、コーヒー豆で出してるのにちょっと不思議な、どういう仕組みなのかちょっと私は分かんないんですけど、あんまりコーヒーのビールってあんまり見たことないので、まあ、ここならではのビールだなっていうのが結構ラインナップに多いんで、
やっぱりお姉さんも好きビール、
私もなんかちょっとずつ飲めるようになってきて、まあ、でも一番最初は暁から入ってちょっとずつ苦いのいってるんですけど、やっぱり
これすごいですね、
美味しいですね、
これごめんなさい発言が不快だったら申し訳ないんですが、
あ、全
然全然、あの例えばデートできて、
はい、
私お酒とかビールはあんまり得意ではないのっていう女の方でも、はいはいはい、これはすごく飲めちゃう気がします、
飲めると思います、
逆に危険かもしれません、
ガブガブと
狙ってるやつはこれなら飲めるよって言って
確かに
ガンガン僕もうすでに酔っ払ってますもん
酔っ払いました
お酒強くないんですよ
そうなんですねじゃあちょっと飲み切るの大変ですねこれは結構
普通ね、うん、テイスティングって言ったらもうちょっとちっちゃいんでもうちょっと控えめじゃないですか
、はい、
並々と継がれてるでしょ
そうですね
大丈夫ですか美味しいお忙しいのです
いい
ありがとうございますありがとうございますというわけですっかり、安彦頼和先生のルーツをたどる旅がビールをたどる旅になってしまいましていや皆さん本当にね来た方がいいですようまいおつまみもありましてねナッツ類がいや遊びなくうまいですよこれ